君こそが生ける美しき歩く奇跡、グレース・ワンダーウォール。どうもこんにちは、ナイト P です。
皆さんこんにちは。今年ももう4月ですが、まあ、だんだんと暖かくなってきて、皆さんはどうお過ごしでしょうか。今月もゴンゾラジオいつもと同じメンバーでやっていきたいと思います。ケンちゃんです。すごい今映像見えてないからあかん、すごいシュール。
はい、皆さん聞こえましたでしょうか。聞こえましたよね皆さん。今日の写真を見られた方は分かると思うんですけど、そうなんです、キーボードというものなんですけれども、有線でつながないと聞こえないキーボードなので、まあ、心の音で何かエフェクトとかつけていただけると嬉しいなって感じです。今弾いた曲はバッハのインベンションです。ハルミンです。
ゴンゾラジオ。
病んでる。びっくりした。
音鳴るのかと思った。俺も音鳴るのかと思った。今回はなんとゲストに来ていただきます。ね、社内のあらゆる、はい、人が拒絶した登場を拒絶した中で今回来ていただいた方が勇者ですね。
素晴らしいですよ。
勇者がいます。じゃあ早速ご紹介しましょう。プロデュース部のなおちゃんです。
どうも皆さん、はじめまして、なおちゃんです。2017年の2月からなんですけれども、アニメーション。
ついこの間ですね。
はい、そうなんです。自分の作りたい作品をいろいろ作っていけたらなと思っております。何かありますか？
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なおちゃんは、ゴンゾ来る前って何やってたんですか？何聞いちゃいけない。
どこから始めればいいのか分かんない。
じゃあ、どこアニメ業界ってどのぐらいなんですか？
もうそうですね、22の頃からなので、16年。
16年。
はい、ナイトピートは、
そうですね、
10年来ぐらい。
そう、付き合い。知り合ったのが、
まあ、スカイクローという劇場映画を、私がポリゴンピクチャーズという会社で 3D のところを見ていて、はいはい、トッピーが IG さんに出向して、ね、制作を
やってました、ね、
まあ、そういったところで間接的につながって、その後また
そうですね、ゴンゾに戻った時に奈緒ちゃんから、
はい、
なんか仕事をやってくださいみたいな。すごい電話が。
すごい電話。
すごい電話。
興味なくなってきた。
仕事。
まあその時はゴンゾに、まあ、いい作品を作っていただいたっていう感じで、まあ、それからちょっと紆余曲折あって、まあちょっと僕が会社をちょっと独立して作ってですね、まあ、今度逆にゴンゾさんからゴンゾさんという形でお仕事をいただいたりとかしたのが、まあ、また再会のきっかけでした。
そうですね、
出会ったり離れたりが続いて、今やっと出会えた、
ね、出会えた
ラストウィ
BL 系の
そこまでは言ってなかったけど、すごい運命的な出会いが多かったんですね。
なるほど、BL 好きだな。ずっと全然関係ないけど、なおちゃん会った時からずっと金髪はずっと貫いてるって。会った時から
金髪歴何年くらいなんですか？
去年また元に戻したんで、はい、その前はちょっと一回黒髪だったんですけど、ちょっと子供らにゴマシロみたいって言われて、はい、白黒がこれはちょっとまずいなと思って。
なるほど。
なんか黒髪だと重い感じになっちゃうんで、だから明るく振っちゃおうと思って、まあ、これアニメ業界ならではだよねっ というか許される
なるほど、
なんか真面目
ちょっと真面目すぎ
真面目すぎ、
ま、真面目すぎ
そこもう少しなんか
それでいいと思います
それでいいちょっとチャラい感じを出したいだけ
どうもって感じですか、
どうもって感じ
なんでずっとダメですよそもそももう少しこうチャラでいかないチャラい感じはチャラでいかないとい
や俺らしいみたい
でどうもでいいですって感じ
気さくな感じが出ていいんじゃないですか、
それとかね、スーパーサイジになりたくてとかねあったかもしれない、その、まあね、その選択肢がその選択肢がね、
まあ、夢にもつながっていいんじゃないですか、
出てこなかったのがちょっと残念だったかなっていう感じなんで、さっきの、あのなんか リアルな理由はあのカットするみたいな感じでオンエア上はカットしてるみたいな、
まあとりあえず初対面の人に、まあ、パッと見覚えられやすいっていうのがやっぱり大事ですね、
あれヒゲとかメガネとかあるじゃないですか、
メガネを昔かけてました、
へメガネ男子、
男子だったんですけどレーシックでして、
ああやってましたね、
うん、何も見えますか、
いやなんかあのレーシックした段階だと 2.0 ぐらいだったんですけど、
すごい、
あのどんどんどんどんやっぱ年数が重なってきて多分 1.0 ぐらいしかないかもしれない、普通の状態になる。
あ、そうなんですね。でもレシックすると、あの JAXA とか NASA とかであの入れないらしいです
。入る予定だったんですか？
入らねえし。
あ、なるほど。あ、宇宙飛行士にはならないと。あ、そういうことだったんですね。
でもあの免許証にメガネ通って書かなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうなんですか。
あの、
うん、
メガ
ネ
通る人が。それをレシックすればそれ外れるんです。
へ
え、そうなんですね。それで何か変わりますか？重荷が取れたとか。
何も変わんないっす。
あれ春には、はい、それ度が入ってるの？
はい、もちろん度が入ってますよ。まあもちろんっていうとあれですけど、大抵は度は入ってると思いますよ。
あ、そうなんだ。
縦眼鏡ではないんです。
あ、なんだった？あのファッション系かと思った。
ファッションではないんですよ、もうずっとメガネなんで。
赤とかしないの？
あ、赤でしたよ、昔。
え、昔は赤？
大学生の時は赤でした。
赤を選択する女子って、はい、気が強いらしいよ。
そうなんですか？
そうなん
です。確かに。確かに、ごめんなさい、違ったら、
ね、曖昧な情
報。確かに
赤が好きな人だっているじゃないですか。
だから
気が決めつけですよ、決めつけ。
本当決めつけ嫌だな。
いつも言うくせに人に決めつけになって。ひどいな。
迷惑しちゃうな。赤も好きだし、茶色も好きだし、ちょっと何色選べばいいんですか。
でも赤選ぶってウルトラマンっぽくないって言われなかった。
え？何ですか？
赤のメガネだけど、はい、ウルトラマンっぽくないですか。
あ、そう言ってくる人はいなかったですね。そういう
ことですか。
まあ、時代年代がね、
時代
ジェネレーションギャップ
超ディスカ
ルここで考えられちゃった。
そうですね。
そっか、
そう
みたいですよ。
そう、まあ、ということで、じゃあね、
ということ
で勝手にまともに入るけど、なおちゃんちょっと聞きたいんですけど、
はい、
そうずっと聞こうと思ったんで、ゴンゾーに来て、
はい、
その他の会社も今なおちゃんいたじゃないですか。
はいはいはい、はい、いろんな制作会社さんに、はい、
どんな風になおちゃんに見えるのかなって。
ああ、なるほど。
うちの会社はその要するに、ま、外から見てるのと実際に中に入って、うん、きっとその差っていうものがあるのかとか、ちょっとそういうの聞きたいなと思ったんですけど。
あ、基本的にベースは一緒で、やっぱりそのテレビやってれば、テレビオンエア目指して、まあ、どこの会社も、まあ、必死になって作って、
うん、
まあ、まあ、映像を形にするのと音響と合わせて、まあ、作品作るっていうのは、まあ、基本変わりないんですけど、作り方とか、まあ、付き合っている、まあ、外注スタジオさんとかの違いとか、うん、まあ、ベースは一緒なんですけど、まあ、若干まあその何でしょう、待遇とかもなんか会社さんによってはなんかいろいろ面白いことやってるところもあれば、まあ、しっかりした あの一般企業と同様のように扱おうとしているところもあれば、うん、なんかまああとはもう会社の色っていうのはもう なんでしょうね、そのプロデューサーだったり社長とか監督だったりとかでいろんな色があるなと。だからまあ、 制作も、まあ、別に一社に限らず、うん、なんかこう転々とすると、まあ、いろんな、まあ、得るものっていう、うんうん、まあ、こういうやり方もあるんだなとか、これは絶対こうしなきゃいけないとか、まあ、そういう、まあ、工程工程でのなんか学ぶことっていうのはあって、まあ、何が違うっていうのは、まあ、おそらくもうみんないい作品作ろうという気持ちは一緒だと思うんで、その中でまあ、なんだなんて言われたなんか まとめがなくなって
きた広げすぎた
広げすぎた畳
むとどういう感じ、
まあ、畳むと、はい、もうなんかもうここら辺のアニメ会社全部一つの会社になっちゃえばいいねって思うんですよ円満にアニメ、ね、作れる、まあ、ここはゴンゾを超どでかくして東映を吸収するぐらい
カットカット
なるほど。
じゃあ奈緒ちゃん的にはゴンゾの色って何色に見えます？
何色？
何色？
テーマカラーは黒ですけどね。
え、黒なの？
黒ですよ。
え、ゴンゾ？
え、黒ですよ。え、違うんです。
いや、違うっしょ。
え、黒ですよ。
あの青のロックオーだから青だと
思う。結構大変だね。いや、ゴンゾのカラーってゴンゾブルーでしょ。
何ですかそれ。
そうなの？
初めて。
ブルー。
名刺の？
そう、名刺のブルー。あれがゴンゾブルー。
あれ、コンじゃないですか。ネイビーじゃないですか。
そう、ネイビーですね。
あ、じゃあ、ゴンゾネイビー。
今つけたんですよ。
でも確か青系な、そうネイビーなのか分かるんですけど、そっち側系の色とか、
そうなの、うん、イメージ的には黒っぽい感じしますけど、
黒なの、
黒の人が多いと思います。で
もあのやっぱゴンゾの色ってどうしてもあのロゴのシルバーがやっぱあの印象深いんで、まあ、僕の中ではシルバーですかね。まあいろんなものをね、あの反射させるっていうのもね、あの、まあ、シルバーとかゴールドとかそういう色しかないので、
あ、素晴らしい、いろんな色を吸収して。
じゃあ奈緒ちゃんもこれからいろんな色に染まっていくわけですね。
染めていくって、
染めていく、
染めていく、
行きたい。
じゃあ次の髪のカラーはシルバーですね。
シルバーも欲しいよ。
シルバーいっぱい、まあねえ、ナチュラルシルバーは結構ある。
一回抜いて真っ白にしてから色入れるから、
いや、そう、かっこ詳しい
です。あ、俺とは真っ赤にしてる。
真っ赤
あ、ばっかに。
ホワイトブリーチするんですよね。
そう。して、全部色抜いて、赤入れて、集合の時に真っ赤にしてもらって。
なんでもねえし、みたいな。
赤いやつ来た。ルーで言わせた方ですよ。
いえ。で、その時は、お正月かなって海外で、抜いて、あ、真っ赤に染めて、帰国してたんだけど、初めてそれをフルで染めたから、その染めた日からしばらくは洗っちゃいけないって知らなくて、洗っちゃったんですよ、ずっと。したらピンクになっちゃって。あそう、なんか、頭洗うたびに、シャンプーするたびに赤くなるの、バーって。で、なんかいつ落ちんだろう、いつなくなるんだろうと思ったら、ピンクになっちゃって。会社行った時にみんなから、まあ、わーって言われたけど、ピンクになっちゃってるから何それって話で、
それはなります。
色指定間違いっていうパッというにあだ名がつい
た仮色。そう
ゴンラジトピックス、
先月の3月末に、アニメジャパン2017のイベントが行われたんですけど、
はい、
実はあのね、ゴンラジでもう取材に行こうと、
そうですね、内藤 P はもう意気揚々
と、はい、して取材申請までねして一応区画まで降りてて
行く気満々だった、
行く気満々だった
で、カメラも顔ね、
そんなお話が、
そうで行こうと思ったんだけど、結局
仕事が
みんな忙しい
みんなね、納期だとか
ね、そんな暇ねえよ、
でもですよね、
大悲願が、大悲願ねえみたいな、
しかも土曜日
なんかゴンゾは出店したらしいじゃない。でなんかハルミンが実行委員会やってたんだね、
はい、実行委員会じゃないですよ。
実行委員か、
実行委員じゃないですよアニメジャパンの実行委員じゃないですよ。
あ、
出店はしました。
あ、ゴンゾの出店するゴンゾ側の実行委員ね、
はいはい、実行委員にしたいんですか、
実行委員してほしい
なんだそりゃ。ああ、出店しましたよ、うん、
あれ25日が25、はい、26と一般でしょ、はい、その前が2日がビジネスオンリーで、
はい、そうですね、
海外の
ビジネスで、まあ、ビジネスデーはビジネスエリアでまた別にあるので、うん、まあ、メインエリアは25、26の開催ってなります
。どのぐらいの予感準備して
る。そうですね、3、4ヶ月前くらいから考え始めて、まあ、内容というかどういう風なブースをするかっていうのは自体はもう、あの、前回のアニメジャパン後からはこう薄々は考えてはいてるんですけれど、まあ、実際に動き始めたのは3、4ヶ月前くらいですかね。
それは どういうこと、
まずブースで何をやるかっていうのと、あとはブース何個も出すかっていうのもありますし、じゃあ内容が決まったらそれの内容に向けて何を準備していかなきゃいけないのかっていうのをこう早く考えないと、あの、時間かかるものは時間かかるので、それをやってみましたね。
なるほど、
はい、
で今回は何を出展したんですか。
はい、ブースの内容は、まあ、あのパンフレットとかホームページにも載ってるので、それもチェックしていただきたいんですけれど、てかチェックしました、ゴンゾの出店者一覧に載ってるんですけど。
プロデュースのなんちゃう
の、なんでそらしたんですかナイトピ
ー私はオミクボオフィスなんですけどライツ部と一緒なんですが、はい、ライツ部の人たちが一生懸命なんか前日とか
そうですね、
なんか過去の作品のあれをひっくり返して用意してて大変だなって心の底の中でちょっと頑張ってくださいって応援してました、
はい、ありがとうございます。
今のなんかカッコみたいな大変だなカッコみたいな
ありがたいですよ。
いやいやいやいや、なんか手伝った方が良かったのかななんて思いつつも何もスルーされたでしょ
いや、なおちゃん今のは手伝って欲しかったなっていうのがハルミンからあったんですよ。あ、見てる声援がないから労働
実務っていうんですか。
ハルミンもね、言ってくれればいい。
なおちゃんの親の方とか、あとなおちゃんにもちょっと声掛けしようかなと思いつつ、でもなんかお二人も忙しそうだなってちょっと申し訳ないな、申し訳ないなって思って、で今回は、まあ、うちの部署だけで行ってみてっていう感じなので、じゃあ来年来ます。
それはそうすごいなんか部署からのこの緊張感があ
れ、じゃあ来年は直前になったら、じゃあこれお願いしますっていう風に、
まあまあまあ言いますよ、何
でも
言います
よ。でもね、この後ね、花、ね、あるイベントとかはなんか手伝う。
今のところは声はかけられてない。
あれは自発的なものらしいですよ。
あれはやっぱり手伝、あの、全社的に全社員がね手伝ってもらいたいなって思ってるやつなので、まあそれはまた後で置いといて、アニメジャパンではですね、前のアイトピーはご存じなかったってことなんですけれど、今年の1月から放映してるアキパズトリプジアニメーションの、大きい、すごく大きい3メートルくらいのタペストリーを吊るして、でその前にキャラクターの4人のキャラクターのポップを立てて、まあ、記念撮影スポットを作ったりとか、
あの顔がくり抜かれて
顔
をそこにはめるやつ
顔はめのものではないんですけれど、あのキャラクターたちが、あのキービジュアルの通りにこう立っているという
か、
ポーズを取って、そうですね、等身なんか、 番大きいパネルです。
濁したぞ。
等身大ではない、うん、
等身大ではなく、
まあ、等身大というかはパネルです。はい、
そうなんです。
それとあと脱衣体験っていうコーナーを設けて、あの脱衣ってあの服を脱ぐっていう意味の、
は
い、う
ん、
あれの体験ができるっていう。
どういうことですか。
そうなんです。そのそれをなんていうんですかね、チラシをこう携帯で専用のアプリで読み取るとなんとすごいことが起こるっていうコーナーというか、うん、そういうのを設けました。うん、ぜひ、うん、まあ、この件については秋葉ずっとリップジアニメーションの公式ホームページとかツイッターとか見ていただけるとあの分かるので、ぜひチェックしてみてください。で、あと3つのうちの2つ目がですね、あの去年の東京コミコンであの発表されたものなんですけれど、18アニメかっこかりというアニメがあの本当で作りますよっていう風に出たんですけれど、それの、正式名称が決まって、なんと18 IF という作品名になりましたというのが公開されました。
これね、不思議な世界、IF みたいな、そういうことなん
ですね。まあ、IF って、IF で IF
意味なんでしたっけ、もし、
まあ、もしとか、そういった意味がありますね。
なんか、内容に関係ありそうな、
内容に関係あるんですかね。
IF がサブタイ、
え、あの、18IF っていう作品名なんです。
作品名、はい、18IF まで、はい、が作品、
そうなんです。数字の18に英語 の, あの IF って書いて、はい、18IF です。で作品名が決まって、今年の7月より放映開始っていうことも出しました。あの結構インパクトがあるビジュアルなんですけれど、見られました？ナイト P は見られました。
なーちゃんどうなった、
あれなんでまた
そらそれちゃったか、ゲームのビジュアルは見ました。いいビジュアル、
あ、ゲームは見た見た、ゲームは見ました。ゲームは知ってる。
お、ゲームは見ましたか。
まあ、ちょこちょこ CM もやってますよね。
そうなんです。 18 は結構
どこどこやってますね。
ビジュアルなんですよ。やっぱ18だから18禁なんですか。
18禁のアニメではないんです。なんかよく言われるんですけれど、あのそう言われるけれど、そう全年齢対象ですからね。はい、はい、こんな感じのビジュアルです。
独特ですね。雰囲気ありますよね。
まあ、ゲームのね、あれをゲームの世界観を、うん、とイメージから外れてないなって。
どういう内容になっていくのかはこれから発表していくと思うんで、じゃあぜひ。
楽しみだね。
楽しみです。
楽しみです。なんかゴンゾっぽくないですか。なんか今まで秋葉ズトリップとかそれが声優とかやってきましたけど、なんか昔のゴンゾに近いっていうか、なんかそれを言うんだったら女神転生的な感じです。
言われればまあそうですよね。
18はあの VR 体験のコーナーも設けて、で、まあ、専用の椅子があるんですけど、うん、その専用の椅子に座りながらギア VR をつけて、でこの世界を楽しむっていうような体験も行ったんですけど、ずっと列が途切れなかったかな、人気だったなって思います。
すごい。あれ、プレイステーション VR それとも、はい、オキュラス、それとも HTC、
会場で行ったのはギア VR で、ギャラ
クシーのやつなんですけど、ギアってこれじゃん。
そうですそうです。あの携帯をスマホを入れてやるやつなんですけど、もう今うん、他の、DMM VR さんですとか DMM 動画さんですとか、あとは360チャンネルさんとかリトルスターさんでも配信を行っているので、PSVR でも見れるはずですね。
オキュラスとかバイブとか見れるんですか。
見れるのかな。
あっち側の、はい、本格的な、
はい、
本物 VR
って本物 VR のオキュラスで確 確かコミコンの時は見ていたはずですね。はい、
スティームとか対応するんですか？
そこはちょっと専門的になりすぎてちょっと分からないですけど、専用サイトもあるのでそちらでも見ていただければなと思っております。で3つ目がですね、今年ゴンザがなんと創立25周年ということで、25周年記念 PV とあとポスターを作りました。それが
25周年、ちょっと見せてもらったけどね。
ハルミンケンちゃんは生まれてない
生まれてないですね。
何落としただ
ってリスは俺の作品入ってないのかって。
入ってますよ。
前のやつだってブレイブとヤングフィタと聞き間違いしかなかった。他のなおちゃんとやったスプリットファイター
、
あと1は入ってない。
初音ミクの、あ、一応ここで告知し言っておきますけど、初音ミクのメルトの30秒間ラスト30秒間アニメは僕が作りまして、あとカットしたかもしれ
ない。ああ、もらった DVD もらった記憶があります。
作品はダイジェストで撮ってるので、
作ったってもらった DVD 見て、これ借りるじゃないですか。これ途中ですか。これ完成品です。初めて関連動画。
はいはいはい。
生まれて初めて見て。
なるほどなるほどなるほど。
これ借りるですよねって。なったっていう。まあそんなつまんないエピソードが。
あれイラストレーターの三輪さんが書かれた。ミオさんの名刺はあるけど、知ってるけど、
25周年で。
そうなんです。いろんなポスターの方は、各作品のいろんなキャラクターがこう一堂に会したような構図で、作ったポスターで、で、アニメジャパンが初公開となったものです。
次見たい、見たいんだよ。
はい、入り口の、なんかすごいないないな話ですけど、入り口入って右側に今ちょっと立てかけてます。
あ、これですか。
あのポスターは
見て
る。あ、ぜひ。
あれ、なんかツイッターとかでも出てるよね。
ツイ
ッターじゃない、ニュースだ。なんで、ケンさん
え
あのフェス出てるって言って。
え、何がですか。
ニュースそのアニメジャパンの後のそこでゴンザフェスタやるって、
はい、
そのポスターとか出てた。
それとはまた別の。
違うんですよ。今何でした。
今ゴンゾ25周年の方のポスターってことなんです。
新しく違うポスターがあるの。
あ、別のポスターがありますよ。水色の基調としたポスターがあるんですけど、それを出したんですよ。
水色だって。
ちょっとすごいぼやぼやしてますけど、こんな感じのポスターで、
なんか無双みたいな。
え？
無双？
へー。
それはどこで配られる？
これ配ってないんです。ここでしか見れないっていうポスターです。あ、今のところ。
アニメジャパンの会場のみ。
あ、そうです。今のところ出てるのはそこだけです。それはまた別の話で。ということで、まあ、今もお話出てたんですけど、ゴンザフェスタっていうのが実はやるんですよ。
アニメジャパンで、
はい、
ゴンザのブースって、
はい、
あれキャンギャルみたいな、
うんうん、キャンギャル、
なんすかそれ。キャンギャル、コスプレしたさ人がチラシ配ったりとか。
あ、
コスプレイヤーさんが。
そうそうそう、
はいはいはいはい。
ああいうのあったんですか。なんか何年か前の、
はい、
まあ、アニメジャパンじゃない時とかって、はい、確かそういう人を呼んで配ってたりとか、一人とかやった記憶があるんだけど、
はい、 してたんですけど、当日は社員だけでありました。
ハルミコスプレしたの？
してませんよ。いやだからあの今年は社員だけですってこと
なん
て
ない。だから社員がコスプレして、
はい、
秋葉の、
はい、
いや秋葉のコスプレして、
はい、
だってナイツは女子多いじゃない？
はい。
だからみんなでコスプレして配って、ね、もっと。
まあもしくは星野さんがレオタードの顔です。で
配って配りながら秋葉だからみたいな。
みたいな、
そう、脱衣して、
脱衣して
この辺になんかいろいろあのよく駅があるじゃないですか、
はい、
あの電車とかの新宿とかのキャンペーンでなんかこうグッズとかいろいろ貼ってあって、はい、その一個ずつ剥がしてみたいな商品が貼ってあって、
うん、
でそれを剥がしていくとその後ろの
あ
っていうそういうまあそういう広告じゃない、
うん、
ああいうような感じで、うんあのコスプレした社員の人たちのここら辺とかにいろいろあって、
うん、
で来た人のファンが
剥がす
めっちゃ恥ずかしい
で剥がしやすいものだから、まあ、ちょっとした紙とかでキュッとビリンみたいなビリンみたいなあったらものすごいねそんなのをやってたのかなと
思います
なんでだよなんでだよ
本当にもうい
やいやだってそうじゃん秋葉をそれ秋葉とかをそのイベントでみんなにこうバーッとこう来てもらうってなったらそういうことやらなきゃいけないじゃん
決めつけは良くない
だって去年の、
は
い、いい春に、
はい、
去年の
なんで時を捨てられてんの
あ、違うですいや、なんでいや、なんでなおちゃんもう去年のゲームショーってあ、どこだっけあの地球防衛軍 4.1 とか探したさ 3D ファブリッシャーだっけあそこの人たちのさ、ブースがさ、最後さ、もう衣装ビリビリでさ、やってたじゃん、
うん、
やってたんですよ
それを、ナイト P がやればいいんじゃない
それを見て、ね、みんなすごい
それがあったら、
裸に手だからつける
みたいなそれ、
それ怒る前張りみたいな
それ怒られる怒られる、なんかそういうことが
どういうことが連行される
だからそれがすごい、あの、拡散して、ネットでね、とかすごいニュースとかも取り上げたからそういうことやったら、ね、面白かったかもしれないな、うん、
はいじゃあ見せてください
え
じゃあ見せてくださいそしたら何かどういうのか分かんないんでやってください
それかもう春にウィズビーみたいにして
あ
背中に25周年
あ
え
やろうですね
え、何ですか背中に25周年
演技
をする
ハルミウィズビ
ーな、ウィズビー
ブルゾン中身って
はい
ハルミ
っていう
芸人です
芸人が、うん、芸人の方
が東京ガールズコレクションにも出てたしね
へ
ぇ、はい、そうハルミ
ウ
ハルミが
旬の
旬の芸人
が
立って、
はあ
両側に男子が乗って、
はあ、
で男をあしらう軽くあしらうでそれでこうコントじゃないけどお笑いに変えてみたいな、ね、女子ならあるあるみたいな、はあ、
へ
キャーみたいなね共感みたいなね
へ
そんな感じの
そうですか25周年でキャーってされるんですか
だから春にウィズビーでやってるんだよ
ウィズ B って何だろうウィズ B の
セブン YouTube でブルゾンチエミって出せる
はい、
はいうん、春にキーボード叩きながら怖い
だからまあずっとファー押してますわ
はいじゃあ告知とか
はい
宣伝とか
はい
ありますでしょうか
そりゃありますよコーナー作られるくらいですからねでさっきも言ったんですけど実はあのゴンゾは創立25周年なんですよ今年25年ということでゴンゾフェスタがなんと帰ってきます約10年ぶりに 10年くらい前だったんです、あの前回のゴンゾフェスタ。知ってます、ゴンゾフェスタ。
知らにある
ゴンゾフェスタって、まあ概要を言いますと、ゴンゾの、まあ、作品とかあとは DVD とかっていうのをこう販促というかこう広めるっていうイベントだったんですけど、まあ、豪華なゲストとかあとはこう歌う方がいらっしゃりとか、そんなことをしていたんです昔。それが
昔
やってたんですよ。で今年25周年だねっていうことなので、じゃあゴンゾフェスタやりましょうかっていう話になって、ゴンゾフェスタがですね6月18日日曜日都内某所にて行われる予定です。でこの情報がですね3月25日にこう公開したんですけれども、その時にゴンゾフェスタ懐かしいとか言ってくださる方もいらっしゃって、ああ覚えててくださった方もいらっしゃるのかなって思いつつも、ただまあ新しくゴンゾフェスタってなんだろうって思った方もいらっしゃると思うので、詳しくはゴンゾの公式ホームページのニュースを見ていただけると、詳細が載っているので、そちらからご覧いただけたらなと思っております。内容としましては、秋葉ストリップジアニメーションのトークショーですとか、あとはこの25周年記念作品の、まあ、上映何かできたらなっていう風に考えています。で、こちらのチケットはですね優先で申し込みがすることができて、あチケットもなんですけど、チケット無料です。全席指定無料、括弧発券手数料はお客様のご負担となります、括弧閉じです。で優先申し込みができるんですけれど、こちらが4月4日火曜日からなので、皆さんこの申し込みの際には秋葉ストリップジアニメーションブルーレイボックスボリューム1に封入されている CR コードが必要となるので、まあ、詳しくはネットに載ってるんですけれども、そちらを購入いただいてから優先申し込みができるので、皆さんチェックしてみてください。
はい、というわけで今回もね、ゴンゾラジオ19回目この辺で終わりたいと思います
。スピンアウト
チャンネル、みんな大批判
です。大丈夫ですか。
はい、はい、あとですね、ゴンゾラジオスピンアウトチャンネルっていうものをまだですねベータ的な形で YouTube にもうすでに公開を始めております。
へえ、そうだったんだ。
はい、
知らなかった。
なんで検索して見つかるの結構難しいかも。
うん、
じゃあひっそりと
アドレスください。
アドレス。でそこではゲーム配信を今中心にやってます。
そうなんだ。知らなかった。
動画編集してます。でまだバイオハザード7がねまだ終わってないんで、今バイオハザード7をやってます。ま
あ、そうなんだ。なおちゃんさんは何ですか、ゲームやるんですか。
ゲームはつむつむしかやってないです今は。
いいですね、プニプニって感じで。
そうそうそう。
あ、どうでした、もう19回目終わりますけど、なおちゃん出てみて。
まあまあまあ、なんかなんでしょうね、まあこういう緊張感のない感じもなかなかすごい、ガス抜きっていう感じになって、とてもいい試みだと思いますので、もうこれずっと続けていって、まあ、どんどんゲストを強制的に呼び込むようにしていけばもっと輪が広がるんじゃないのかなとは思いますね。
そうですね、
すごく頑張ってコメントいただきました。
そう、大人だなって、ね、大人コメントをいただきました。
ありがとう
ございます。
神対応ですよ。その前にで、なおちゃんからまあそういうコメントを今いただいたけど、はい、なおちゃんと接するのって今回ケンさんと初めて。
いや、まあ俺はそうですね、一回接したぐらいです、うん、
どう印象になった。
どういう印象ですか。
なおちゃんの印象。
まあ、プロデュースーっていうことでよく、まあ、金髪だし、なんか、
あまり絡まずみたいな、自分から絡んでいかずみたいな。
まあ積極的にはなんかどう話しかけたらいいのかなっていう感じではあったんですけど、
どうしたらいいですかそれ、なおちゃん。
もう全然フラット
あ、フランク
フランクフランク
フランク
フランクフランクっていう、もう全然 OK なんで、
あ、もうぜひ
ぜひぜひ絡んでください。
もう今回で結構印象が変わった感ありました。
え、どんな印象だったんです
か。いや、もうなんか話しやすくていい人だな。
あ、それより変わった印象でしょ。
はい、
変わる前って。
変わる前ですか。
さっき言ったんじゃないですか。
金髪で、なんか
近づ
き近寄りがたい。どんな人なんだっけ。なんか
そんなことない、そんなことない。
なるほど。
めっちゃウェルカムな。誰来てもいいんで。
なるほど。
はい、
じゃあね、まあこれをキーにね、
はい、
交流を深めていただければ。
よろしくお願いします。
はるみはどうですか。
私はまあほぼいらっしゃいますよね。オフィス一緒ですし。同じ島じゃないですか。
同じ島にいますから
ね、はい、同じ島の島民としてい ろいろ。
まあでもこうやってちゃんと話すのは、は
い、そうですね、あんまりなかったですね今までは。
で、どういう感じだったの。ハルミンの席があって、
はい、
あの共有の席があるんですけど、そこを使わせてもらってるんですけど、斜め
くらい
前ぐらい、
うん、
あれハルミンとナオちゃんにいるオフィスのレイアウトって終わったんだよね。
いや、あ、来週です。
あ、来週なんだ。
そうなんです。来週またいろいろチェンジしていくので、どうなるかわからないですけれど。
ハルミンの印象どうだ
った。印象あ、新しい方が入ったんだって
。ダメじゃん、ハルミン。それダメじゃん。
最初はそんな感じなんですか。
ああ
最初は
まあまあ、
なんか新しい方が入られたんだな。でもライツ部じゃないじゃん、何部の方なんだろうなってずっと思ってたら、ああなおちゃんさんの上の方の方と一緒に入られる方なんだで始まりました。こうぬるっとした感じで、
ぬるっとした
、はい、入りました。
で今は今日、まあ今日のラジオ、
はい、
を得て、
はい、
今どうなんですか。
あのよくなおちゃんとあと別の方と話されてる姿見てて、あ、すごい喋られる方なんだなと思ってたんですけれど、今日ラジオに来られて、やはりなんだろう、やっぱここでも喋ってくださるんだって思って
ここでも喋ってくれる。どういうことだ。
いや、あのなんかすごく気使わせちゃうかなと思ったんですけど、そんなこともなく、こうなんだっけ、フランクに話してくださるんだなっていうのが面白いなって思いました。
なるほど。じゃあまあね、
この方がいいね。ナイトピーより優しいんで、
うん、え、どういうこと。
確かにね。
そうですね、
ケンちゃん、
はい、
ね。
何があったの。
謎の、はい、ここの3人の結託が生まれる。
第2回目がどう変わってるか。視界が。
そうですね。
視界が変わるかもしれない。もしかしたら。乗っ取られちゃうかもしれないですよ、ない時。
いやいや、でもさ、まあ、それはそれでも、別に、視界は変わってもいいと思うんですよ。そういうふうにして、こう、回していくっていうのは、変化があっていいと思うし、それは面白いと思いますよ。で、
次は、ケンちゃんが、
そうですね。やる？ケンさん。
その時の気分ない
です。はい、じゃあということでね、あのケンさん、それからハルミン、それからナオちゃんのね、あの心の壁ができたところで、今回19回目は
壁できた、
心の溝は埋まらなかった、
壁ができた。
壁壊すんじゃなくて、
壁がなくなった、
なくならないんじゃなくて、はい、じゃあ終わります。じゃあ今回あの3人の心の心の溝がね、深まったところで、
深まっちゃった。
まあ、さらに溝もできて壁もできたんですか。
最悪です。
バカな。
はい、というわけで今回19回目はここで終わりたいと思います。それじゃあまた次回7月にお会いしましょう。それじゃあまたな、
さようなら。
大丈夫 OK?OK、はい、ですか。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。
お疲れ様
です
。
あ、いえいえ、
いやいや面白かった。
面白かった。
面白いですけど、これちゃんと編集
編集しますよ。
やんないと。やばいやばい、編集大変だ。誰がやるんですか。
いや編集俺がやるんですよ。みんな自分たちでの班が収録した班で編集も、これみんな自分たちの私物。
何班？3班
です。3班で。